い、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
11月から自転車でのね、ながらスマホとかね、そういうのがかなり罰則が強化されるようなので、この番組を自転車の上で聞いておられる方もいらっしゃると思うのでですね、よくよく注意していただきたいなと。11月から罰則強化です。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業、プロパティエージェント、リスキリングキャンプを展開するパーソルイノベーションの提供でお送りします。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
管理職マネージャー必読。パーソルイノベーションで法人向けリスキリング支援サービス、リスキリングキャンプの事業責任者を務める柿内秀義初の著書が発売。リスキリングが最強チームを作る。書店やアマゾンで好評発売中。詳しくはパーソルイノベーションのウェブサイトをチェック。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。
はい。
その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。日本経済新聞社は27日に投開票を迎える第50回衆議院選の終盤情勢を調べました。自民公明両党が勝敗ラインとする過半数の議席確保は現時点では不透明で、与野党の攻防が激しさを増しています。立憲民主党は公示前の勢力から上積みして150議席をうかがう勢いで、接戦の選挙区は序盤調査から増え全体の5割弱に上っています。
これはですね、この週末最大のポイントだし、どこが優勢だとかそういう話ではなくてですね、数字を見ながら週明けの日本の政治状況っていうのは相当変わってくるという話をちょっとしたいなというふうに思います。
アメリカのオースティン国防長官は北朝鮮がロシアに軍隊を派遣した証拠があると表明しました。10月上旬から中旬に少なくとも3000人の北朝鮮兵がロシア東部に入り訓練を受けている模様です。一方、ロシアの独立メディアはロシア軍の死者や重傷者の合計が今月中旬時点で25万5000人を超えたとの分析結果を伝えました。北朝鮮からの派兵だけでなく、国内でも契約兵の確保が急務となっています。
この問題はポイントの3のところで取り上げようかなというふうに思います。
ロシアや中国など有力新興国で構成するBRICSの首脳会議は共同宣言を採択し、ウクライナ侵略を続けるロシアへの西側諸国による制裁などを念頭に一方的な措置への懸念を表明しました。これに先立ち、中国の習近平国家主席とインドのモディ首相が5年ぶりに会談し、国境係争地の安定管理について協議を加速することで合意しました。
今週国際政治の上で起きたこととしてはですね、北朝鮮兵のロシアへの派兵に次ぐぐらいの重いニュースかなと。拡大ブリックスとして初の大規模な会合だったし、僕は思うのはですね、一方的な措置っていうんだったら、ロシアのウクライナに対する侵略が一方的な措置そのものじゃないかと。それに対する制裁なので、西側によるね、ちょっとこの声明は問題があるなというふうに思っているんです。ブリックスが拡大するとですね、世界人口の半分ぐらいインドと中国が入りますからね、達するということで、もしできない勢力になっているなと。でも G7 よりは相当足元は乱れながらのグループだと思いますね。
日銀の植田総裁はアメリカのワシントンで行った国際通貨基金当局者との対談の中で、我々の金融正常化への取り組みはまだ始まったばかりだと述べ、今後も利上げを継続する方針を示唆しました。またその後の記者会見で、一応時間的な余裕はあると考えていると語りました。
なんか少し言い方を微妙に変えているような感じがしますね。 我々の正常化への取り組みはまだ始まったばかりだということは、まだ日本の金利水準を上げていきますよって言ってるに等しいんだけど、それに加えて一応って言いながらですね、時間的な余裕はあると考えていると。前回の金融政策決定会合の決定文ではですね、私たちちょっとマーケットとの対話に失敗しました、時間はたっぷりありますって言ってるんだけど、この表現見るとちょっと急ぎ出したかなと、円安がね150円までまた行ったので、とこうやって言い方変えるのはマーケットの対話がうまいというのが私は下手だと思うんですけどね。パウエルさんなんか何かがあると必ず一貫していますよね。変えるときは本当に措置を伴いながら変えるということで、今のところ日本の物価だってそんなにまた急激に上がりだしたわけじゃないし、基本方針を繰り返し述べるっていうのは必要なことだと思うんだけど、ある問題について言い方を微妙に微妙に変えていくっていうのはですね、やっぱり場合によっては信頼感を失うということになるということを考えていただきたいなというふうに思いますね。
円相場は下落し、一時1ドル153円台をつけました。アメリカの長期金利の上昇から日米金利差に注目したドル買いが優勢となっています。債券市場ではアメリカの景気の底堅さと大統領選後に財政支出が拡大するとの思惑から長期金利の上昇圧力が高まっています。
この問題はポイントの2のところで取り上げたいなというふうに思います。
国内の家計の住宅ローンが急拡大しています。世帯平均の負債は年収や貯蓄より早いペースで増加し、去年初めて年収より負債が多い状態になりました。特に30代など若い世代で大きく、家計の不安定感が増しています。
これはですね、読んだ時に結構大変だなと、住宅ローン返している人はね。国内の家計の住宅ローンが急拡大しているっていう表現なんですけれど、これは国内の家計における住宅ローン絡みの返済負担が拡大しているというふうに読めますよね。それはどういう意味かというとですね、可処分所得が低下するということになりますから、消費の減退につながるわけですよ。じゃあなぜ住宅ローン負担が拡大しているかというと、やっぱり金利が上がってきているからだと思うんですよね。さっき上田さんはですね、正常化の過程にあるって言ったけど、正常化すればするほど家計の住宅ローン負担が増えるということになるわけで、そこをどう考えるかっていうのを説明しないと、そんなに正常化を急ぐことが正しいかどうかうまく説明できていないですよね。
東京証券取引所の社員が証券取引等監視委員会から金融商品取引法違反のインサイダー取引の容疑で強制調査を受けていたことが分かりました。上場企業が投資家などに向けて開示する重要な情報を事前に知り得る上場部開示業務室で勤務していた20代の社員で、企業の TOB 株式公開買い付けに関する情報を親族に漏らして株取引を促した疑いが持たれています。
これはひどい話ですよね。だって東証の上場部開示業務室の勤務の20代の社員でしょ。まあどうせ軽い気持ちでですね、親族に半分自慢げに東証の中でも重要なところに勤めているんですということを言いたかったのかもしれないけれども、一生棒に振るようなね、大失態だというふうに思いますね。絶対やっちゃいけないことです。
厚生労働省は就職活動中の学生に対するセクハラ防止を企業に求めます。法律を改正し、学生と社員が面談する際のルールの策定や相談窓口の設置の義務化を検討します。企業の自主的な取り組みに任せている現状から義務に格上げし、企業の採用活動の透明性を高めます。
これはですね、今頃まだこんなこと言ってんのかという感じですよね。各企業はですね、新卒の学生を採用するにあたってリクルーターっていうのを置くんですよ。で、そのリクルーターであることを権威としていろいろなケースがあるので、やっぱりこんなこと今も言ってるようだったらちょっと話にならないなというふうに思いますね。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。 あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめは27日に衆議院選挙が投開票されます。
これはもうそもそもはどこが勝つかよくわからない。でも一つ今思っているのはですね、今週後半ずっと考えていたんだけども、来週月曜日からの日本の政治状況っていうのはですね、相当変わってくるなというふうに思うんです。それは何かというと、今までの日本の国会情勢というのはですね、自民党が247持っていて、そこに公明党が乗って、もう絶対安定多数がですね、政治状況だったわけですよ。立憲民主党はね、98の議席しかなくて、衆議院はね、中型権が逃亡してるようなもんだったんですよ、はっきり言うとね。月曜日からどうなるかというと、金曜日の日経の朝刊のね、一面も、自公過半数めぐり攻防とあるっていうことは、自公の合計が233に達しない可能性があるということを示唆してるわけじゃないですか。で、自公の合計で233に達しないっていうことはどういうことかというと、自民党の議席が50近く減って、198とか197になるっていう可能性があるということですね。で、今の2000万円問題とかが勘案して、それ選挙する人たちがどう考えるかにもよるんですけれど、さらに自民党が減る可能性がある。だから、もしかしたら180ぐらいで自民党がね、単独では着地する可能性があるということですね。そうすると、公明党と足しても233にはとても届かないので、はい、もし石破さんがですね、首相を続けるんだったら、どっかと組まなきゃ233にならないじゃないですか。昨日一生懸命考えてたんですよ。どこと組むのかなと。
はい。
そしたらね、国民がね、相当伸びそうで、20以上になりそうだっていうのがね、今7つしかないんだけど、そんなに伸びるかなと。そうすると、自民、公明、国民を足すと、233を上回りそうだということになりますよね。そうするだろうか、しないだろうか。それでね、自民党の候補者や国民の候補者に、どこと組んだらいいですかって。だって国民はちっちゃい政党だから、そのまま玉木さんを首相に押すわけいかないじゃないですか。そうするとね、ちょっと相思相愛なところが見えて、自民党の候補者も、国民民主党の候補者も、相手と組んでもいいというようなことを言ってんですよね。だけども、国民民主の候補者に聞くと、いや、立憲民主党と組むのもありんじゃないと。いや、もともと一緒の政党だったですからね。そうすると、じゃあ立憲民主党は一体いくつまで議席伸ばすかっていうことですよね。もし自民党が180ぐらいになったら、日経さんの記事ではですね、150議席を立憲民主党が伺うと書いてあるんだけど、これより伸びる可能性がありますよね。
はい、
で、伸びるとどうなるかというと、野田さんが政権交代って叫んでいた、建前上、野党全部合わせたら、自民党や公明党より多いじゃねえかという話になって、俺が連立を作って、総理大指名を受けたいと考えるかもしれないですよね。
はい、
どうなるかわからないんだけど、立民が170で、国民が20いくつで、維新が40ぐらいでというふうに足していくと、令和も結構増えそうだという見方もあるんですけれども、そうするとね、233を超える可能性があるわけですね。
はい。
ここで面白いのはね、面白いっていうか興味深いのは、まさかそこまで勝つとは思ってないので、政権交代は最大の政治改革だと言いながら、じゃあ本当に立憲民主党が160なり170勝った時に、どういう枠組みで次の政府を作るかっていう発表してないわけですよ。政策協定もしてないわけだから。これはね、日本の政治結構、こう混乱するもとかなというふうに思ってるんですよね。
そうですね。
つまり、自民党も国民民主を巻き込まないと政権が取れない。はい、立憲民主党は国民民主を含めながら、かなり4党5党で連立組まないと政権が取れないという状況が生まれるわけですよ。
はい、
これはですね、日本の歴史にとって、稀有な状況かなというふうに思うんですよね。で、今日の日経の株なんか見てても、どうも冴えないじゃないですか。
はい。
それはね、週明けから日本の政治状況がどうなるかは全くわからないからですよね。で、それはもちろんマーケットにも影響しているわけだし、
はい、
さらに言うと、もう10日ぐらいするとですね、アメリカの大統領選挙があるんですけれども、 そこもようわからん
と。そうですね。
だからしばらくね、相当日本もアメリカも難しい状況が続くんだろうなと。で、一つはっきりしているのはね、とにかく今は自公に対する各野党の攻撃が非常に厳しいし、国民民主党のね、玉木さんなんかは自公と組むことはないと言ってるんだけれども、はい、候補者の中には自分たちの政策を実行するんだったら自民党、公明党と組んだ方がいいっていう人もいるし、逆にいや立憲民主党と組もうという人もいるということですね。ということは何が起きるかというと、はい、イタリアとかそういうところの政局で起きてきた、実はポイントを握っているのは少数政党だという状況がね、日本でも生まれてくる可能性があるなぁと思ってるんですよ。で、その前提は本当に自公過半数割れが起きるのかどうかということに尽きていて、つまりそれは233ですよね。でも233とか234で着地するとどういうことになるかというと、ご高齢の方は亡くなったりなんかしてですね、政局運転が非常に不安定になるので、自公以外にもどっか加えようよという動きが出てくるということだと思います。で、そうするとですね、例えば国民民主党とか維新の会とかがですね、今の連立与党に対してどういうスタンスを取るのかというのが非常に大きなポイントになるというのと、立憲民主党が予想外に大勝した場合、
はい、
170とかね、180になった場合は、かなり日本の政治はですね、大きく動き出す可能性があるなと。今私がこう喋ってる時はですね、自民党が圧倒的な議席持って国会も安定してるように見えるんだけど、実は月曜日からは非常に大きな混乱というかですね、で、混乱が何も生み出さないっていうわけじゃなくて、混乱が何かを生み出すわけだから、それはもう混乱してもいいんだけど、じゃあどういうことが起きるかっていうのは、政治のプロもわからないと思うんですよ。というのは今回の選挙はですね、あまりにも急ごしらえの選挙だったということですね、はい、投票に行く人が心を決められなくて、結局投票率が下がるんじゃないかという説もあるんですよね。与党と野党の論点が噛み合ってればいいんだけど、野党はもっぱら自民党の裏金、裏金、裏金ってつって、政策はあんまり喋らないわけじゃないですか。それは立憲民主党の人に言わせれば、いや、俺たち喋ってんだけど、メディアがね、裏金のとこだけ取り上げるっていう人もいるだろうし、自民党は裏金はまあ、ごめんなさい。でも政策はこうやりますから、安定して日本の政治を運営できるのは与党だけですよってこう言ってるんですよね。選挙をめぐって、私は、日本を本当に強くする政策をめぐる論争があればいいなって、全くそのものなかったんですね。
そうです。
残念ながらね。それは非常に残念で。でも、今回の選挙はですね、日本の過去四半世紀ぐらいの中で最も興味深い、予測ができない選挙になるんじゃないかなというふうに思います。放送聞かれてる方ももうかなりの方はですね、事前投票に行かれたと思うんですけれども、ぜひ行ってですね、自分の一票というふうに思います。
次はマーケットです。今週は円安が急速に進みましたね。
なぜ円安が進んだかというと、アメリカの金利がむしろ上昇したことです。つまり今までの推測だとですね、アメリカの金利は下がりますよ、日本の金利は上がりますよっていうことで、はい、日米金利差、指標10年債で見て 3% を割った状態で、それが円高ドライバーとなっていたんですけれども、はい、今週明らかになったのはですね、アメリカ実はノーランディングの景気になるんじゃないかと。ノーランディングってのはどういうことかというと、着地しないということです。着地しないってのはどういうことかというと、はい、強いまま推移するということです。もちろんアメリカの指標バラバラでいろいろ出てきてるんですけれども、やっぱり小売売上高とかですね、いろいろ見ていくと、雇用もそうだし、結構強いと。で、何が起きたかというと、指標10年債がですね、4.26 とか27まで行ってですね、日本の10年債は 1% を上回らないという状況が生まれました。ということは、日米の金利差が 3% をはるかに上回る状況が続いているということですね。なおかつ日銀がですね、どちらかというとそんなに急ぎませんよ、時間的余裕はありますよって繰り返しているので、やっぱりドル買いかなということでですね、ドル高の背景にはトランプトレードもあります。トランプさんになったらドルは強くなるだろうと。なんで強くなるかというと、輸入品に対する課税をすることによってアメリカのインフレ率が高くなって、アメリカの金利が上昇して、その結果ドル高が起きるという見通しがある中で153円まで行ったと。で、その後ね、見てるとね、 加藤財務大臣がですね、はい、イエレンさんと話したって、それだけでちょっと下がってきたりしてね、まあ神経質ではあるんですけれども、ドル円についてはですね、やっぱりアメリカの金利がどう推移するかっていうのは非常に大きいと思います。というのはですね、日本はまあしばらく動けないでしょう。政局がどうなるかわからないけど、政局が混乱している間にまたですね、利上げして株がドソンと下がったりしたら何してるんだっていう話になるので、上田さんも言っている通り、時間はまだありますと、余裕はありますという、こういうことですね。でもアメリカの金利はですね、大統領選挙が近づくにつれて、私は上昇気配だと思っているんですね。で、それはやっぱりトランプトレード。まあトランプさんもいろいろあります。あるんだけど、今一つハリスさんにですね、勢いがない。ヒトラーを称賛したとかですね、いろいろケリーさんの証言とか出てきてるんですけれども、高く推移する可能性が高い。11月4日まではね。で、そうすると、その間に日本の通貨当局としてはどうやって円安をね、あまり進ませないようにするかと。だから財務官がね、緊張感を持って見守ってますとか、加藤さんが一生懸命アメリカに電話してですね、イエレンさんと話をしたりして、それを公表したりしてるわけですけれども、私は今の状況だと、ドルは上値をトライする可能性が、少なくとも11月の初めまではね、可能性が強いんじゃないかなというふうに思います。で、株については、石破さんの政策に期待して、当初日本にお金を入れていた海外の機関投資家が、あまりにも石破さんの支持率が低下してくる中で、一旦手を引いているということがあると思います。で、やっぱりですね、お金をある国に置くというのはどういうことかというと、その国の政治的安定性を買うという意味が非常に強いわけですよね。ところが今の自民党の政治は、来週初めから続かないかもしれないという予想も立つ中で、投資家の対日警戒感が強まっているということだと思います。で、どういうことになるかというと、円はどちらかというと弱い状況が続くだろうと。株はですね、テスラが 20% 上がったりしてるんですけど、テスラが急騰することによって上がる日本の株ってのはないので、NVIDIA が急騰したら上がる株はいっぱいあるんですけれども、はい、しばらく神経質な模様眺めの展開が続くんじゃないでしょうかね。もうとにかくあと2週間ぐらいは様子見ないと、日米の政治状況がどうなるかわからないので、ちょっと荒れ模様かなというふうに思います。
続いては北朝鮮がロシアに軍隊を派遣したと報じられました。
北朝鮮にも狙いがあるわけですよ。北朝鮮にどんな狙いがあるかというと、朝鮮戦争以来ずっと北朝鮮の戦力というのはですね、実際の戦をしたことはないわけですね。時々韓国に向けて砲撃したりする。で、自分の国の軍隊どのくらい強いんだってわからないわけですよね。で、それを実際に戦地に送って戦わせてみる。金正恩の味方ですよ。そういうことがあるわけですよ。かつ北朝鮮が欲しいのはですね、ロシアの安いエネルギーと軍事技術、ミサイル技術、いっぱい欲しいものあるわけですよね。ただですね、北朝鮮の軍隊って128万人もいるんですよ。2600万の人口にしては多いんですよね。
そうですね。
で、そのうちの1万2000人ぐらいを韓国によれば送るということなんですね。僕が思うのは、じゃあ送って何が起きるかというとですね、どうもクルスク州の最前線で戦う連中も出てくるので、多分、なんで俺はここで死ぬんだろうと思う兵士がいっぱい出てくると思うんですよね。で、実際に死んだ時に、北朝鮮の家族に対してどういう説明をするかっていうとですね、これは相当難しい。なんで、ユーラシア大陸を横断して、ウクライナまで行って、戦争して死体が帰ってこなきゃいけないっていうふうに考える人もいると思うんですよ。で、そうするとですね、北朝鮮にもメリットがあるんだっていう人もいるんだけど、国内では、やっぱり、そんなに人口多い国でもないし、大量にね、死傷者が出ると、国内が動揺する可能性が高い。プーチンがなぜ国内で契約兵以外に徴兵できないかというと、それは国内が動揺するからですよね。それはお母さんガチャにしてみれば自分の息子が死ぬかもしれないっていう話なので、北朝鮮だって同じことだと思うし、だから実はそんなに大規模に戦局に影響するほどには戦力を投入できないんではないかなとは思うんだけど、これをね、一番面白くなく思っているのは中国ですよね。自分が管理者のように存在していた北朝鮮が、突然ですね、ロシアと手を組んでですね、ウクライナまで兵隊を送る。面白くないに決まってるじゃないですかね。
ね、
中国の国境の北 の、 多分シベリア鉄道で送り込まれてるんだろうけれども、ずっと西へ行ってですね、戦うわけでしょ。 だから私は北朝鮮兵がウクライナに行ったことを戦況の悪化と受け取る人がいるんだけれども、プーチンも1日ですね1270人ぐらいの死傷者が出てるとこう言われている中で苦しくなってきている。だから北朝鮮に頼るわけですよ。でもしかしたらこれによって戦局が動いて中国も本気になるし、北朝鮮もそんなに兵力を損耗できないというふうになれば、ウクライナの問題が動き出す。まあもちろんロシアが占領しているウクライナの東部南部をどうするかっていう問題があるんだけれども、来年春にかけてですね少し動きがあるかなと、そういう状況なのかなというふうに思いますよね。
今週のニュースファイルでした。今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
毎年秋なんですけれども、大学の同級生との会合があってですね、京都に一泊して旅行してきました。でね、今回面白かったのは、まあ、いろんな人に話聞いたんですよ。で、京都の人たち、観光客が山ほど押し寄せて嫌だろうなと思ってたらね、どうもそうでもないみたいですね。
そうですか。
うん。というのはね、タクシーの運転手に何人か聞いて、運転手さん、インバウンドの人たちって、いたけだかでなんか、ああせいこうせいって言うことありませんかと。いや、そんなことないですよ。みんな定時で来ますよ、と言ってね。それは日本という国の風土に馴染むとそうならざるを得ないっていうこともあるのかもしれないけれども、東京で見ていてもですね、ちょっと失礼だなっていう感じの方々はあまりいないんですよね。若い連中が大声で喋って歩いてるっていうのはね、よくあって、まあ、それはでもそうだよね、と。日本人でもそうなんだけど、京都という特殊な街に見学させていただいているっていう雰囲気でですね、インバウンドの人が来ているという感じでですね、非常に面白かったのと、その京都もですね、やっぱり相当変わりつつある。去年も同じ話しましたけれども、五花街のうちね、祇園の中でも非常に大きな変化ができていて、またこれはおしゃべりしてもいいと思うんですけれども、勢力図の変化とかですね、芸妓さん舞妓さんが自分で置屋さんを開くような動きも出てきていたりして、とっても興味深かった京都旅行でした。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、秋の京都でした。伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業、プロパティエージェント、リスキリングキャンプを展開するパーソルイノベーションの提供でお送りしました。
明日の9時過ぎからかな。ワールドシリーズの MVP には大谷さんになっていただいて、で大谷さんにはレギュラーシーズンの MVP にもなっていただきたいなと。はい、多分来週のね、この放送の時には、決まってないでしょう、まだね。もし決まっているとしたら、まあ、ドジャースかなというふうに思うので、皆さん野球に興味ない人もいるんでしょうけれども、世界の野球の最高峰なのでね、楽しんでいただきたいなというふうに思います。というわけで、伊藤陽一と、
加藤真理子でした。
アテブレーベン、オブリガード。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、アーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後、過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分は、スマートフォンアプリ、audiobook.jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。audiobook.jp 聞き放題プランは、最初の1ヶ月がお試し無料、2ヶ月目からは月額税込み750円です。詳しくは、伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ番組サイトをご覧ください。